ようこそ東京キリスト教会の礼拝に参加してくださいました。本日の説教のタイトルは、プリテンダーです。英語でプリテンダー、日本語ではふりをする人です。詐称者、大いを狙う者、不当な要求者。まあ、これは決していい言葉ではないと思います。入る前に、これは聖書クラスでも紹介したんですけど、改めて第二ペトロの聖書の正しい読み方を一緒に考えていきたいと思います。聖書の書物を読むときに、この6つの質問を必ず最初に聞いてください。誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのようにという質問を書いていくと、正しい観点から聖書を読むことができます。もうすでに今までのシリーズで多くの質問が答えられましたけど、改めて第一ペトロの手紙は、なぜ、やっぱり迫害がありました。そしてこの迫害の問題に対して、使徒ペトロがアジア州の教会に対してどのように話したかというと、長老として励ます、促す、羊飼いのような姿がそこに現れます。晩年の、まあ、とてもマチュアな、大人なパウロがそこにいます。実は、主イエス・キリストに見習った羊飼いのような温かさ、愛情が第一ペトロの手紙の言葉の隅々に出てきます。しかし第二ペトロの手紙はちょっと違います。なぜ第二ペトロの手紙が書かれたかというと、教会の中に偽教師と偽預言者が浮上して、そして教会を壊そうとしています。もちろん外からの迫害はものすごく強烈なものでありますけど、教会は外の力では潰されないです。教会を滅ぼしてしまうのは中からの問題、内からの分裂です。なのでこれは迫害よりもはるかに驚異的な相手です。この問題に対して第一ペトロと異なって、第二ペトロの手紙のペトロは非常に強くて攻撃的です。ところどころでは怖い、強烈。というふうに思います。もともとのペトロのキャラにそういうものがあります。キリストが十字架にかかる前にローマの兵士に対して攻撃的に戦って耳を切ってしまった、その場面があります。これはいい意味でも力強いペトロですけど、第二、まあ使徒の2章とか4章とか何千人何万人の前で大胆に力強く説教したペトロがいます。そして第二ペトロの羊飼いであるペトロは実は狼のような羊飼いである、そのような姿が見られます。狼が羊を狙った時には羊飼いは狼を倒さなければなりません。なので時には羊飼いが羊を守るためには狼のようにならなければならないことであります。そして第二ペトロではこのような言葉がありますけど、自分が世を去った後もあなた方にこれらのことを絶えず思い出してもらうように私は努めます。私が残された書物としては第二ペトロは彼が書いた最後のものです。私たちが知っている限り彼が書いた最後のものです。彼はもう終わりが近いということを分かっています。なのでもう二度と手紙を書けない、言葉を残さない、最後の、遺言というような感覚でこれを書いていることが第二ペトロの特徴でもあります。そして、ここに第二シモンペトロと書きましたけど、第一ペトロでは自分を紹介したときに使徒であるペテロと言います。ペテロはキリストから与えられた名前です。彼の本名はシモン・バルヨナです。ヨナの息子シモンです。もともとの名前の意味は動きやすい砂です。その名前通り、彼はあんまり土台がなかったように見えます。感情の起伏が激しく、簡単に調子に乗って、簡単に怒って、簡単にがっかりして、硬い土台がないような人でありながら、イエス・キリストに選ばれました。でもキリストの3年間、その後の聖霊によっての働きによって、キリストによって完全に作り変えられて、キリストからペトロ、岩、 そして彼自身がしっかりしたわけではないんですけど、キリストっていうすごい固くなな土台の上に立って、彼は最後まで殉教される中で、彼は信仰を捨てずに固い信仰と確信を貫いて神様のもとに帰りました。この晩年のシモンが、ごめんなさい、ペトロがあえてシモンっていうところで彼は思い出しています。自分は何者なのか、自分はどこから来たのか。そして先週翔平さんから素晴らしい説教を聞きましたけど、第二ペトロ一章では成長するために力を尽くす、この大切さを学びました。実はこのテーマが2章にもつながって伝えられてきます。そしてだから兄弟たち、召されていること、選ばれていること、確かなものとするように一層努めなさい。これらのことを実践すれば決して罪に陥りません。これは共同訳です。新化訳だとつまずくことなど決してありません。英語の NLT っていう訳だと You will never fall away、 King James だと You shall never fall。つまり私たちは別に二度と罪を犯さないとか、二度と失敗したり、そういうことじゃないです。私たちの人生は失敗して罪を犯す毎日の連続です。でも、努め続けて、実践して、そして確かなものを手放さなければ、私たちは信仰を失わないものになります。なので、ぜひ改めて、私たちが成長するために、力を尽くすことがすごく大切であることを思い出していきたいと思います。自分が何者なのか、どこから来たのか、どのような罪から解放されたことを忘れてしまう人は、そういうクリスチャンはずれます。傲慢になり、かたくなになり、変わらなくなり、そして実を結ばなくなります。そして悲しいことに、多くのこのような状態になってしまった弟子は離れます。キリストがいない、彼はシモンです。優柔不断、弱い、乱暴、傲慢。でもキリストの恵みによってペテロに変えられて、キリストを述べ伝える器であります。ぜひ私たちも自分が何者か、どこから来たかということを思い出していきたいと思います。そして成長し続ければ絶対に離れないです。私たちは使徒ペテロから大事なメッセージをいただいています。まずは私たちがプリテンダーですね、偽物にならないこと、そして本物の信仰者として生きていきましょう。2つのポイントがあります。最初のポイントは、勝手な解釈に注意しましょう。勝手な解釈に注意することが最初のポイントです。第2ペテロ1章の16節から18節を読みます。私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨とかを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なんです。キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の預言は皆人の私的な解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人間の意思によって持たされたのでなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったからです。先ほどの聖句はマルコシリーズで私は一緒に読みました。ペテロ、ヤコブ、ヨハネの目の前でキリストが完全に姿が変えられて、意向に満ち溢れた姿を見て、天からの神様からの直接の声を見て、その姿を目撃しました。目撃者がその言葉を書いて、そのメッセージを記しました。聖書のメッセージは真理です。本物です。そして信憑性があります。 どの古代の書物よりも信頼性に値するものであります。多くの無知な人はこう言います。聖書は2000年前だ、もう2000年ね、2000年で元の文章が変わってる。いや、実はほとんど変わっていないです。同じ無知な人はホメロスとかアリストテレスとかプラトとか、ね、ソクラテスとか言いますけど、実はそのような古代学者とか彼の書物の方が最初に語られた言葉から最初に記された期間が実は何百年のギャップがあります。新約聖書は違うんですよ。イベントが起きたところから実は 100年も経たないうちにその書物が回っています。生きた目撃者がいた時にその書物が回っています。つまり偽物だったら簡単に発覚してしまいます。この第二ペトロ1章20節は、教会の弟子たちは御言葉の勉強で学んで教えています。ここに書いてある通りです。聖書の言葉、予言はすべて神様から来るものです。そして人が書いたんですけど、源は神様であり、人間が聖霊によって聖霊に導かれて書きました。もちろん人間が書いたので、その人の特徴が現れます。まあ、私は個人的にギリシャ語を分かるわけではないんですけど、あるクラスで聞いたことがあるんですけど、ペテロさんが書いたギリシャ語はちょっとペテロさんに申し訳ないんですけど、もうちょっと低いレベルのギリシャ語だそうです。そしてパウロが書いたギリシャ語はもっともっと高いレベルだそうです。でその方はなんかギリシャ語の専門だったそうなんです。でヘブライ字への手紙を書いた人、それは著者が誰かわからないんですね。実はヘブライ書のギリシャ語はまたもう全然次元の違う、ものすごくハイレベルのギリシャ語だそうです。人は書いた、でもメッセージの源は神様です。それを忘れないでいきたいと思います。なので私的な解釈をしてはいけないです。聖書クラスにも紹介しましたけど、聖書の正しい読み方を私たちは努めていく必要があります。3つの難しい言葉を皆さんに紹介します。英語だとエクスジーズス、アイスジーズス、ヘルメニューティクスです。最初のエクスジーズスというのはエクセですね。エクセはエクセダスと同じで出るですね。意味を引き出す、日本語で言うと聖書、解説、釈義、注釈という言葉が使われています。つまり聖書の言葉そのもののそのままとして意味を引き出すことです。2000年前に使徒パウロがガラティアの人たちに手紙を書いた、この手紙の意味は何だったのか、どの背景だったのか、神様がどういう思いがあったか、パウロがどういう思いがあったか、ガラティアの教会はどういう状態だったのか、そのまま引き出すのが聖書解説です。2番目、アイスジーセスはエクスジーセスの反対です。引き出すんじゃなくて吹き込む、これは原文に対して聖書に対して個人的な解釈を吹き込んでしまうことであります。これは絶対に私たちはやってはいけないことです。自分が考えていることを正当化するためになんか聖書を利用する、これはものすごくいけないことであります。3番目はヘルメニューティクス、これは解釈学で、先ほど言ったようにまず聖書解釈とか釈義をやったところで2000年後の現在の私たちにどういう意味があるのか、昔のものを今に持っていくこと、これが解釈学です。解釈学は人間がやることであるので決してパーフェクトではありません。もちろん釈義も完璧ではないんですけど、釈義はちゃんとやれば多くのものに対してはきちんと意味が分かることがあります。私たちは決してアイスジーズ原文の個人的な解釈をやってはいけないです。意外と私たちは普段の聖書の読み方でも会話の中でもあります。この聖句はちょっと難しい解釈なんですけど、日本語だとバプテスマ・ヨハネについての聖句ですけど、イエスが超えました。彼が活動し始めた時から今に至るまで天の国は力ずくで奪われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしているとイエスが語りました。 英語の NIV 聖書だと、The kingdom of heaven has been advancing with force, and forceful people lay hold of it. この King James Version になると、The kingdom of heaven has been subjected to violence, and violent people have been raiding it. 皆様、気づいたと思いますけど、この King James の翻訳と新教堂の翻訳は結構実は似ています。でも NIV の訳は、force という言葉を使って、force は実は時にはポジティブなニュアンスがあります。そのリーダーはポジティブなニュアンスで NIV の、翻訳を使っていました。彼がこう言いました。ね、Forceful な人、積極的な人が御国を進めています。だから兄弟姉妹たち、おとなしい人はダメです。シャイな人はダメです。Forceful、力強い神の男になりましょう。それがかつての私たちの教会の文化でした。でもこれは、この聖書的な観点からすると、完全に聖書の乱用でありました。つまりこれです。一箇所から、または一つの訳から、こうだと決めつけないことを注意していきたいと思います。私たちが信じていること、確信していることに対して自信持つことは悪くないです。多くの聖書の教えの中に白黒はあります。これが罪です。これは白黒です。罪の支払う報酬は死です。これは白黒です。でも白黒じゃないことは結構あります。一つの箇所、一つの考え、そして特に自分の固定概念からこうだと決めつけるプライド、傲慢さ、それを注意していきたいと思います。まとめていきますけど、聖書の正しい読み方は具体的に言うと、まず丁寧な釈義を行っていきましょう。2000年前に何か意味してなかったら今意味するわけじゃないです。だからまず最初に2000年前その原文でどういう意味があったか、それだけ掴んだだけでも聖書は素晴らしいと思います。可能であれば元の言語で意味を探っていきましょう。やっぱり原文の意味からニュアンスとかがいろいろ確認できる、ね、その作業ができます。もう一つは一つの翻訳に、ね、こだわらないでいろいろな訳を並べていくと、時々この訳はちょっと違うということがあります。やっぱり翻訳も人間が、ね、行われたので個人差が出ます。 時には実際に誤差が出てしまいます。なのでそこで確認事項をやっていくことが大切です。エグザクトに分かんなくてもいろんな訳を重ねれば重なるほど私たちは本物の意味に近づいていく、その感覚です。最後に解釈するとき、じゃあこの言葉が今の自分にとってどういう意味か、これは丁寧に行っていきましょう。これはエグザクトなものではないです。謙虚に行っていきましょう。2000年前の彼らにとってはこう書いてあったので、今の我々にはこういう応用があると思います。丁寧に行っていきましょう。時代も違う、状況も違う、背景も違う。2000年のタイムスリップをしていかなきゃいけないので、謙虚に行っていくこと。時にはいろんな解釈が出てきます。もちろんキリスト教の世界の中でいろんな、まあ、解説があります。私たちと異なる教義を持っている人がいます。私たちは教会として自分たちが大事にしている教義、確信、これは大事にしていく必要があります。で、私たちは違う異なる解釈をする人、グループ、私たちはそういう人に対して見下したりとか、ね、非難したりとか、それは間違っています。私たちも全部が正しいわけではないです。自分が信じている、確信しているものには確信を持ちながら、神様に対しても人に対しても謙虚に振る舞っていきましょう。何か間違ったら認めましょう。謝りましょう。理解が足りなければもっともっと探っていきましょう。私たちは決してパーフェクトな理解にはたどり着かないです。神様の言葉は完璧でパーフェクト、でも読んでいるものは全く不完全な不能な弱い人間です。なので常に聖書を読む作業、聖書を説教する作業、聖書を解釈する作業、これは インパーフェクトな不完全な人形が やってるので常に間違いの余地があります、ね、いや間違ったら素直に認めましょう、メタノイアしましょう、それでいいんです。とにかく傲慢な心を気をつけていきましょう。2番目のポイントは偽物に注意しましょう。まあ、最近もコロナで行けてないんですけど、まあ、羽田空港でも成田空港でも あるんですね、その偽物のブランド、これは買ってはいけないです、買って持ち込むのは違法ですと、ちゃんと言われます。偽物に注意していきたいと思います。じゃあ続けて聖書を見ます。第二ペトロ2章1節、かつて民の中に預言者がいました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるに違いありません。彼は滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった主を拒否しました。自分の身に速やかな滅びを招いており、しかも多くの人が彼のみだらな楽しみを見習っています。彼のために真理の道はそ知らぬです。ペトロは狼の牙を出して厳しい言葉で語ります。彼らは欲が深く、嘘偽りであなた方を食い物にします。このような者たちに対する裁きは昔からおこだわりなくなされていて、彼の滅びも滞ることはありません。ペテロは偽預言者、偽教師に対して怒りがあります、憤りがあります。そして必ず彼らは滅びます。このような者に聖なるキリストの教会を怪我してはいけない、怪我させない、そのような意気込みがものすごく強く感じられます。ペテロのメッセージはシンプルに、私たちは偽教師に惑わされないこと。今皆様も多分献金を振り込みでやってくださっていると思いますけど、献金する前に、ね、ボタンを押さなきゃいけないです ね、振り込み詐欺にならないように、ね、これいいですか、続けますか、はい続けます。やっぱり惑わされないこと、そして自分自身が惑わされるだけじゃ、自分が惑わす人にならないこと、これは説教者とか役割じゃなくて、私たちもみんな影響しているので、自分がずれたら偽教師になりかねます。惑わされない、そしてならない、それを目指していきたいと思います。私たちの教会は素晴らしい、私が尊敬している、心から尊敬している本物の兄弟姉妹たちにあふれています。時間が流れていく中、試練の中、難しい中、何があっても変わらない信仰、変わらない心、役割が変わることがあります。その方は年が重ねていくかもしれない、前ほどできないかもしれない、でもエッセンスは変わらない、本物の信仰者にあふれています。中にはかつてフルタイムスタッフやってた方、かつてゾーンリーダー、バイブルトークリーダー、責任役員など、今は続けてやっている方もいらっしゃれば、足跡して使えている方、集まっている時に生産式のパンを作る方、誰も見えないところで椅子を直して教会を掃除する方、見えないところで人に仕える、人を愛する、施す、責任があってもなくても、タイトルがあってもなくても、神様を愛し隣人を愛する、それは本物です。私はそういう兄弟姉妹たちを心から尊敬しています。ぜひ皆さん、私たちも本物になるように目指していきましょう。パーフェクトじゃないです、別になんかいいもの、そういう意味でブランドとかそういうこと言いたいわけじゃない、本物、本物は、私たちは本物の我々は弱い、壊れている、欠点だらけ、でもメタノイアしたい、神様愛したい、人愛したい、間違ったら認める、メタノイアする、人を傷つけたら謝る、うまくできる時とうまくできない時もある、でも根底で変わらない、朝でも夜でも職場でも学校でも教会でもいつも同じ姿、本物の信仰者として生きていきましょう。続けて読みます。まだまだペテロの強い言葉があります。不義を行う者は不義にふさわしい報いを、ごめんなさい、 時に汚れた情欲の思うまかに肉に従って歩み、権威をあだ名る者たち、そのように扱われるんです。から厚がましくわがままで栄光ある者たちをそしってはばかりません。天使たちは力も権威もはるかに勝っているにもかかわらず、主の前で彼らを知ったり訴え出たりはしません。子供たちは捕らえられ殺されるために生まれてきた理性のない動物と同じで、知りもしないことをそしるんです。そういった動物が滅びるように彼らも滅びんでしまいます。とても強烈な言葉です。不義を行う者は不義にふさわしい報いを受けます。彼らは昼間から低落にふけるのを楽しみにしています。彼は汚れや傷のようなものであなた方を宴席に連なるとき、羽目を外して騒ぎ出す。その目は絶えず貫通の相手を求め、悪ことなく罪を重ねています。彼らは心の定まらない人々を誘惑し、その心は強欲に溺れ呪いの子になっています。ここで何がわかるかというと、偽教師または偽預言者を生み出す根本的な罪があります。この人たちの特徴は自己中心で傲慢で、そして強欲です。今日私たちの心を吟味してもらいたいと思います。この強欲、この欲、強欲っていうと例えばお酒とかお金とか情欲、そういうふうに考えてしまいますけど、実は欲の対象はそういうものだけじゃないです。人に称賛される欲とか、人の上に立ちたい欲、さまざまな欲がありますよ。私たちは自分の欲を制御していますか？その傾向を直面していますか？そして権威を侮る。いろんな兄弟姉妹たちは、過去の傷、過去の権威者に対して傷があって、人に従いたくない、なんか反発する、反抗する、なんか自分で支配しようとする、コントロールしようとする。これは非常に危険です。そして知りも知らないこともそう知る。私たちは近年教会でスキーマとかコーピング反応とか学んでいます。そこで一つすごく注意していきたいことがあります。最近気になる会話があります。私は血管スキーマがあるから、恥を感じたらコーピング反応が反撃だから、侮辱されたと感じて血管スキーマがあるから怒ったからしょうがないみたいな。違いますよ。あなたは怒って人を傷つけたら、あなたは怒りの罪を犯しています。私たちはスキーマとかコーピング反応の言葉を使って、私たちは根本的な罪に直面しないことが増えてしまっています。そして中途半端にスキーマを学んでる、分かってると思ってる人こそ堅くなになっている兄弟姉妹たちが増えています。コーピング反応、スキーマはメタノイアするものじゃないです。罪はメタノイアするべきです。罪は直面し告白し謝罪しメタノイアするものです。私たちの根本的な心の罪に直面していただきたいと思います。コントロールできないプライド、欲、これは恐ろしいことになってしまいます。なので私たちは第一ペトロで学んだように、私たちが神の手の下で自分を低くしなさい。そうすれば神様が高めてくださいます。東京キリストの教会のメッセージ、これは解釈です。私が思ってる、これは間違ってるかもしれません、丁寧にやりたいけど言ってみます。私たちは謙虚さを追求し続ける教会文化が必要であると思っています。私はこの文化が教会にないと認識しています。2003年に私たちは謙虚にさせられました、見せられました、どん底に落とし入れました。謙虚にさせられました。私たちから自ら謙虚さを追求したわけではないです。そこから変わってきた、努力してきた、作り直してきた、前と違ってこういうふうにしようとか、いろいろな改善点はあります。 私が感じるのは、今の教会にこういう文化があります。なんか少しでもうまくいってる、認められた、成功した、誰かが救われた、なんかポジションもらった、簡単に調子に乗ります。多くの頑張ってる兄弟姉妹たち、そこから溢れ出るのは傲慢です。私がこんなにやってる、なんで人はついてこないんだ、なんであなたが変わらないんだ、裁きです。 Self-righteous、 自分だけがいい。そこからは砕かれたキリストの十字架が伝わってこないです。おそらくそれが原因として人が十字架に砕かれないのではないかと感じます。そしてうまくいかない、問題が起こる、謙虚にさせられた、そこでいきなり落ち込んで、ああできない、ああダメだ、ああ助けてください。これはおかしな文化です。やる気がある人、燃えてる人、ね、ほっとかされ、ほっとかれます。ああ彼は元気だから、やる気満々だから。でいきなり疲れ切って落ちたら、ね、すごくチャレンジされて、細部して、あなたの心が良くない。おかしいんじゃないですか、それ。自分が成功してる、神様の恵みを感じた、そういう時こそ、醜い、見苦しい、深い部分に直面するべきじゃないでしょうか。自ら自分をへり下される。何が必要か、自分がどこから来たか覚えてください。メタノイをして変えられて、今は違うものかもしれないけど、神様から離れたら、もともとの自分は何も変わってないです。この光景、ユースに入っているとよく見えます。子供たちは正直です。時々気になるコメントがあります。うちの親は二重人格です。偽善者です。教会での親と家の親は全然違います。これは恐ろしいです。そのような家に育った子供たちはおそらくキリスト教、イエスを拒絶します。それはやめましょう。多くの親は子供の救いのために必死になります。子供が救われる希望を持って謙虚になって助けてください。それは素晴らしいです。大きな涙を流して謝罪して、でも子供が救われたらなんか調子に乗ってしまう、元に戻ってしまう。それはプリテンダーです。それはおかしいです。皆さん、謙虚さを追求し続けましょう。一番大変なのはうまくいってない時じゃないんですよ。一番怖いのは、うまくいってると感じるときが一番怖いんですよ。そういうときこそ、へり下ってきましょう。見せられたから、謙虚にさせられたから、謙虚になるんじゃなくて、うまくいってても、うまくいかなくても、私たちは何も変わらないです。どんなときでも助けを求めてもらいましょう。どんなときでも成長しましょう。どんなときでも感謝と、謙虚さと憐れみと恵みによって生きていきましょう。最後に厳しい言葉で2章が終わります。私たち主救い主イエスキリストを深く知って、世の汚れから逃れてもそれに再び巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような者たちの後の状態は前よりずっと悪くなります。義の道を知っていながら、自分たちに伝えられた聖なる掟から離れ去るより、義の道を知らなかった方が彼のために良かったであろう。ことわざに、犬は自分の吐いたもののところへ戻ってくる、または豚は体を洗ってまた泥の中を転げ回ると言われている通りのことが彼の身に起こっているんです。強烈な言葉です。決して聞きたい言葉ではないです。おそらく人間はどんなに愚かな状態になっても吐いたものには戻らないでしょう。一回クリスチャンになった、でも信仰を捨てる、教会から離れる、これは神様にとってこのような状態です。教会にとって最も悲劇的なこと、悲しいことはこれです。そして私たちはこの数年でも何人、何十人、この30年においては何百人もこうなってしまった。もちろんそれは最終的に本人の決めることでありますけど、私たちはこうなる前に妥協してないでしょうか。もうすでに小グループの兄弟姉妹たちが固くなになってる、感謝がなくなってる、 喜ばなくなってる。ちょこちょこと参加しなくなる。なんかトゲがある。それをほったらかしにして気がついたらこの状態になってる。それは非常に愛のない対応ではないかなと思います。これは何を語ってるかっていうと、ここで許されて救われた人がまた世に戻った時は泥に戻る豚、吐いたものに戻る犬、神様それほどそれに対して気持ち悪いという気持ちを表しています。答えは何ですか？先週の説教に、成長するために力を尽くす。力を尽くして成長してない人は視力を失っています。近くのものしか見えなくて、以前の罪が清められたことを忘れています。近くの目の前のものしか見えないから、目の前のものばっかり見えると何が見える？自分のことしか見えないです。自分がいかに頑張ってるか、自分がいかに大変か、自分自分自分自分、近くしか見えないものは遠い神様が見えなくなります。ちょっと距離がある人の心のニーズが見えなくなります。全部自分です。そして自分の以前の罪が清められることを忘れられて、これはそのなんていうかな、謹慎になってるだけじゃなくて目が曇ってる、ずれてる、自分が義人になったかのように勘違いしてる。皆さんこうなってないでしょうか？自分が頑張ってる、自分が燃えてる、自分がこの教会を大好き、それはそれで素晴らしいですけど、今でもかつてでも明日でも私たちは罪が清められてる罪人です。これは私たちが天国に召されるまで絶対に変わらないです。なので成長しつけましょう。そして自分がどこから来たのか思い出しましょう。何度も何度も失敗して、何度も何度も神様を傷つけて、何度も何度も人を傷つけて、それでも神様は許してくださっています。私はそれを心がけています。私はこの教会の誰よりも多くの人よりも長く信仰に入っています。私は長い間指導者の立場にいます。なのでおそらく私は間違いなく誰よりも失敗をして傷つけたのではないかなと思います。まあ比較したいわけじゃないんですけど、一つ一つのこと、もちろんいいことも思い出す、でも悪いことも忘れないこと思い起こす。あの時に神様が憐れんでくれた、自分は離れそうだったけど神様が掴んでくれた、あの人が諦めなかった、この人が追っかけてくれた、神様がこの人を通して自分は神様の恵みによって今離れなかった、神様を思い出しましょう。そして思い出したところから奮い立たされます。私たちは神様の恵みを思い出したら奮い立たされるんじゃないかなと思います。私は自分がどこから来たか、特に幸せに感じているとき、なんかいいなと思っているとき、どこから来たかっていうことを振り返ると、本当に恵みによって奮い立たされます。神様ありがとう、本当にありがとう、もっと神様のために尽くしたい、健全な形で奮い立たされることができます。ぜひ兄弟姉妹たち思い出しましょう。プリテンダー、偽物にならないようにしましょう。勝手に解釈はしないで正しく聖書を釈義しましょう。偽教師に気をつけて、偽教師にならないようにしてください。そして自分の罪が許されてイエス・キリストの恵みによって生かされているものであること、もう一度思い出していきましょう。迫害があろうとも、中からの問題があろうとも、パトスを経験したとしても、コロナがあろうとも、神様は変わらず私たちと共にいてくださいます。今このような時代であるからこそ、天国向けて本当の信仰の道を貫き、本物の信仰の本物の神様の素晴らしさをこの世の中に伝えていきましょう。今日はありがとうございます。説教終わります。